皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチューンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、今回はあなたの望みを妨げる10のブロックより意欲的でないの2回目、内なる感情に取り組むです。
はい、そうですね、前回が、意欲的でないっていうところの全体像をですね、はい、ちょっと振り返ってみようということで、全体的に考えてみました。で、特にその中で、はい、意欲的っていうことはやっぱり行動することなんだねと、
はい、
いうことで、で、行動すると言っても、そうですね、意欲的に行動するというと、なんかその何かに向かって、うん、引き寄せたい何かに向かってこう、うん、突き進んでいくみたいなこう、はい、印象があるかもしれないんですけど、はい、もちろんそれも大事なんだけど、
うん、
それだけではなくて、内なる取り組みを意欲的にする必要があるよ。
うん、
ということが、この本文の中で強調されていたんですよね。
はい。
内なる取り組みをするというと、なんとなくこう、回り道に思えるかもしれないんだけれども、でも、やはり内なる取り組みをすることによって、より引き寄せたいものがはっきりしたり、より引き寄せが加速されるという点で、はい、その内なる取り組みをするということが不可欠なんだ。
うん。
うん、ということが、そういう点で、内なる取り組みをするということは強く進められていたわけですね。
はい。
で、じゃあですね、内なる取り組みということをもうちょっと考えていきたいと思ってるんですが、はい、実はですね、以前にも内なる取り組みについてはちょっとお話ししたことがありまして、
はい、
2009年の10月6日に放送した内容で、
はい、
内なる取り組みって具体的に何なの、
うんうん、
というところで、まずそこで2つの要素があるんだよということをお伝えしました。
はい、
で、どんなことかというと、感情の傷を癒す。自分の内側にある感情の傷を癒すという側面と、
はい、
あと、自分の内側の思考の歪みを正していく。という、この感情の傷と思考の歪みというこの二つの点をですね、以前お伝えしたんですね。
はい。
で、今回ですね、じゃあもうちょっとそこに踏み込んで、まず、感情の傷というところで、感情といっても幅広いものなので、どんな感情に取り組むのか、ということと、なんでそもそも感情に取り組まなきゃいけないの？ね、というその、そこをですね、もうちょっと今回は掘り下げて考えていきたいなと思っています。
はい。
はい。というところで、早速考えていこうと思うんですが、
はい、
何かを引き寄せようとするときに制限になる、
うん、
妨げになる感情っていうのは、やっぱりネガティブなものを、なんですね。
はい、
じゃあ、ネガティブな感情って何なのかっていうと、結構広い、
はいはいはい、
幅広くたくさんも
う、あります、
ね。無数にあるわけなんですけれども、うん、大きなものとして、ビッグスリーがあると言われてるんですね。ネガティブな感情のビッグスリ
ー。
三大スターみたいなやつ。
はい。
おると言われてます。で、その三つが何かというと、一つ目がですね、悲しみです。
うん、
で、今度二つ目が、恐れ、
うん。
で、恐れっていうのは不安と言っても構いません。
はい。
ね、恐れあるいは不安。
うん、
で、三つ目が怒り、
うん。
というやつです。
はい。
これが、ネガティブな感情の代表的なビッグスリーだと言われています。
はい。
で、なんとなくでもね、この3つっていうのは、
うん、
うん、言葉ではわかる、
うんうん、
ますし、明確に違うのです、はい。結構ね、個性があるんですね。三大スターというぐらい、なんかね、こう、はい、それぞれ個性があるんですよ。
はい、
そうですね、ちょっと思い浮かべてみていただきたいんですけど、だからのコマーシャルに出てくる余分三兄弟。
はい、
脂肪です、糖分です、塩分ですって言って、ダーってやつですね。はいはい、あんな感じで、それぞれにね、ちょっと違いがあるんですよ。
うん。
うん。なので、ネガティブな感情といったときに、あの三人組を思い浮かべていただくと、なんとなくクスッと笑えて、まあいいかもしれないんですが、
はいはい、
じゃあその個性をですね、今からちょっとずつ見ていこうと思います。
はい。
で、ということで、まず悲しみ。で、悲しみというのは、どんな個性を持っているかというと、
はい、
過去に対して、 過去に起こった出来事に対して感じる感情だ。だから過去のことに対しての感情という個性があるんですね。なので、あの時あんなことがあった。昔あんな体験をした。あんなこと言われた。だから悲しい。ってなるんですね。未来のことを思い浮かべて、あんなこと起きそうだから悲しいっていうのはあんまりない。
そうですね。
はい、ですよ。なので、過去に起こった、過去に体験したこと、見聞きしたことに対する感情という個性が、特徴があります。まず悲しみっていうのは過去に対しての感情です。
はいは
い、で、今度ですね、恐れ、あるいは不安ってやつなんですけれども、はい、これはですね、未来に対する感情なんですね。
はい、
あんなことがありそうで怖い。って言って、過去にあんなことがあったから怖いっていうのもあるんですけど、それは、まだそれが自分に起こりそうで怖いっていうことなんですよね。
うんうん、
なので、そういう点では、未来にあれがあるかもしれないっていうことに対して、不安、恐れっていうのが起こってくるわけです、
はい。
そういう点では、恐れっていう感情の特徴は、未来に対して起こる。
はい、
ということなんですね。
うん、
これが二つ目です。で、最後の一つとして怒りというのがあるんですけれども、
はい、
怒りがですね、ちょっと面白い特徴がありまして、ね、うん、悲しみは過去、未来は、あ、恐れは未来とすると、じゃあ怒りは今っていう気がするじゃないですか。トントントンといけばね、
はい。
そうなんですけど、でも、まあ今に、今で、今起こったことに腹立つって結構ありますよね。ぶつかられて腹立つとか、いうこともあるんですけど、
うん
うん、過去のあのことを思い出して腹立つってこともあるじゃないですか。
そうですね。
なので、今だけじゃないんですよね。
うんうんうんうん、
過去、でも、過去から今なんですね、
うんうんうん。
で、そこにはね、一つ特徴がありまして、
うん、
怒りっていうのはどんな感情かというと、終わってないことへの感情なんです。現在進行形の出来事に、への感情なんですね。
はい。
で、どういうことかというと、例えば、どんどんぶつかられます。で、ムカッときました。うん、でもその直後にその人が、あ、ごめんなさいって言ってそれが終わったら、
うんうんうん、
その感情ってなくなるでしょ。
うんうん、そうですね。
でも、ドーンとぶつかられて、知らんぷりされて、ダーって言ったら、自分の中で終わらないんですよね。
うんうんうん、
終わらへんかったら、ずーっといつまでも腹立つわけなんですよ。
はいはい。
で、その、今に対して、起こったことに対しても、今のことが終わってない。から腹立つわけなんですね。
はいはいはい。
過去のことも、過去にあんなこと言われた、
うん、
あんなことされた、で、それがずーっと終わらずに引き継いで今もそれを終わらずに現在進行形のものとして持ってる。
なるほどね。はいはい。
から腹立つんですね。
うんうん。
ということで、例えばなんですけど、過去にあんなことされた、ひどいことを言われた、された、だからめっちゃ腹立ってる。
うんうん。
でもその相手がポンとなくなってしまった。とすると、
うん、
されたことへの怒りというよりも、
うん、
それに対して仕返しできへんかったわ、うん、自分が何もできへんかったわとか、
うん、
何もできなかったということへの何も自分が知る前に死にやがって、
うん、
とか、
うん、
あるいは何も言えなかったということへの、うん、そういう自分に対する怒りに今度変わったり、
うん、
ですとか、ちょっとね、うん、そのされたことへのが、もう、どうしその人が亡くなって終わってしまったとすると、今度別の終わってないことへの怒りに変わるんですよね。
うんうんうんうん、
なので、怒りっていうのは、終わっていないことに対する感情なんですね。だから終わっていないからこそ、それで言うと今も、今、この時点である感情、と言えるわけなんですが、もうちょっと分かりやすく言うと、そういう点では現在進行形のもの。に対する感情だ、
うん。
と言えるわけなんですよね。
はい、
で、じゃあですね、うん、こういう特徴があるということが分かりました、
はい。
じゃあ、なんでそれに取り組まなきゃいけないのか、
うんうん
ね。僕らが何かを引き寄せようとするにあたって、なんでこれに取り組まなきゃいけないのか、というその理由をちょっと考えていきたいと思います。
はい、
まず悲しみですね、
はい。
悲しみっていうのは、先ほどもお話ししたように、過去へのことに対して起こる感情なので、
はい、
悲しいという思いに浮かんできて、うん、それをずっと考えている時っていうのは、過去のことを考えているんですね。目線が過去に行ってるわけです、うん。
はい。
ということで、未来のことが考えられなくなるわけですね。
あー、なるほどね。
過去に留まる。
うんうんうんうん。
悲しみに浸るということは過去にぐーっと留まって、目を向けて過去にずっと留まるということなんで、未来に向かって何かを引き寄せようとする体制が取れなくなるわけです。
はい。
そういう点で、どこにも進めない。
うん。
ということになってきます。
うん。
これは非常にわかりやすいと思うんですよね。
はい。
じゃあ、今度、恐れ。ということがあると、恐れがあると、恐れは未来に対する感情なので、
はい、
怖がってる時っていうのは先のことを考えてるんですね。うん、未来のことを考えてるんですよ。
そうですね。
でも、怖いから未来に行けなくって、
うん、
今この場で足を立ちすくんだまんま、未来を見てる、
うん。動けない。
動けないんですね、
うんうんうん。
なので、やはりその何かを引き寄せよう、何かに近づいていこう、ということはできなくなるわけです。
うんうんうん、
むしろ、その何かから離れたい。という気持ちが浮かんでくるわけなんですよね。
うんはい、
だから、これも、恐れがあるということも、
うん、
未来を引き寄せようとすることにはとてもマイナスなわけ。
なるほどね。
ですね。じゃあ、うん、怒りがあるとどうか、
うん。
うん。怒りがあるとどうかっていうと、うん、まずですね、怒りがあると心を開けなくなるんですよね。
うんうんうん、
こう、固く、今この場で、カチッとね、
うんうん、
閉じちゃうんですね。うんうんうん、心が開けなくなるということはどういうことかというと、その怒ってる状況に目が行くわけですね。今存在している怒りの対象に対して目が行くので、とどまる。そこからどこにも動けなくなる。ですね。なので、この未来に対して何かをしていこうっていう気も起こらないし、もう自分が腹立ってて、新しい何か、新しい状況とか未来に対しても心が開けなくなるわけです。カチッと閉じてしまって。で、そうなると、未来に対しての行動っていうのが今度できなくなるわけなんですよね。
うん、
今腹立つわ、今ムカつく、
うんうんうん。
ということで、今を現在だけ、今の腹立つ状況にしか目がいかなくなる。
うんうん、
ということで、これをどうこうしていこう、新しい何かを引き寄せていこうというふうにならないわけですね。
うんうん、
よくありますよね。謝らなきゃいけないのは分かってる。とか、
うんうん、
何かしなきゃいけないのが分かってる。
うんうんうん、
でもめっちゃ腹立つからね。でけへんのよね。
許せない。
そう。許せないからね。できないっていうことは、行動しない、うん。あいつが謝ってけえへん限りは何もせえへんぞ。
うんうん。だって自分は悪くないものみたいな。
ですね。
はい。
それは、怒り。
うんうん
を感じてる対象、状況に目が行って、はい
うん、
動けなく、そこだけにこだわって動けなくなってるわけなんですね。
うんうんうん、
なので、悲しみがある、恐れがある、うん、怒りがある、うん。このいずれをとっても、自分が何かを引き寄せていこうっていう風にはなれないわけですね。
うんうんうんはい、
その、ネガティブな感情に目が行ってる時っていうのが、うん自分の心のエネルギーとか、実際の体のエネルギーもそうですけど、すごく消耗するんですよね。
うん、
疲れちゃう。
はいはい。
ですよね。だからやっぱりですね、その3つに、ネガティブな感情にこだわってる時っていうのは、動けない、
うんうんうん。
目線が過去に吸い付けられてる、
うんうん。
あるいは未来をただ怯えている、
うんうん。
あるいは今の腹立つ状況にこだわってる。いずれにしろ進めないわけですね。
はいはいはい。
ということで、やっぱりこの3つを、に取り組んでいく必要があるわけです。
うんうんうん、
で、じゃあ具体的に、まあ具体的にというかですね、じゃあそれぞれの、個性があるので、じゃあその、その3つにどう付き合っていくか、ということなんですけれども、まずですね、悲しいということは、過去に何かの傷を負ったということなんですよね。
はいはい、
なので、その傷をやはり単純に癒していく必要があるわけです。
うん、
手段はいろんなことがあると思うんですよね。はいいろんな人の話をする、セラピーを受けるかもしれないですし、ひたすら寝るかもわからないです。寝るというのは非常に体力を回復するということなので、はいはい、あるいはたくさん泣くということかもしれないですけど、はい、でも、過去に傷があるわけなので、やはりその傷を癒していくという必要があるわけです。
はい、
じゃあ、今度、恐れなんですけれども、恐れっていうのは、見えないんですよね。なんか、見えないからこそ大きなものとして感じられるわけなんですね。多分皆さんも経験があると思うんですけど、はい、謝らなきゃいけない。でも謝るのはすごい怖い。とか、うん、何かをしなきゃいけない。でもするのはすごい怖い。でも、いざやってみたらどうってことなかった。あれって言って。
相手はそんなにも思ってなかったとかね。
うん そんなの気にしてたのって言われて、
はい、
あらっていうこと。だから、どういう反応が起こるか、何が起こるか見えないからこそ、とっても大きなものに感じられる、ですね。でもそれが目に見えてみると、案外ちっちゃかった。ということで、まず必要なのは、何に対して怖がってるのかっていう正体をつかむっていうことなんですよね。ですね。で、その正体がつかめたら、その子は何かを怖がるというのは過去に何かが起こって、その体験によってまたそれが起こるんじゃないかという怖さがあるわけなので、じゃあ正体がつかめたとしたら過去になんで自分はそれを怖がってたんだろう。ということで今度過去の傷に、それを探っていくということができるわけですよね。なので、そういう点ではですね、未来を、の恐れを対応し、未来の恐れに対応していくのも、割と過去の傷を癒すということにつながってくるわけなんですよね。
はい、
あるいはですね、もう過去を探す必要もないとしたら、今の不安なので安心できればいいわけです。で、今ちゃんと自分はここにいるよね。
はい、
ですとか、今の自分が持ってる力とか、今自分、これはやってきたことですとか、今の、ちゃんと対応できるんだという自分が納得できる。そういう点で、今の力、自分の力に気づいたり、今の自分の資源、持っている ものに気づいて、自分を安心させる。ということが、その恐れに対する対象としては、そういうやり方もできますね。でですね、最後の怒りというやつなんですけれども、これはまずですね、認める必要があります。
はい。
そうですね。怒った人見たことあります？怒ってる人。
たくさん。
ああ。
はい。
よく見てきましたか、みたいな、はいはい。じゃあですね、怒ってる人に対して、なんで怒ってんのって言ったことあります？
ああ、ありますね。
なんか、なんて言われたか怒って、覚え出せます？
どうだろう。なんかわからんけど怒ってんねんっていうのもありますし、いや、あの人がどうとか、状況がどうとか。
っていうのも、
はい。
ありますよね。
はい。
もう一つね、よくあるパターンっていうのがね、怒ってないわよ、
ああ、ありますね。はい、はい、はい、はい。
いや、怒ってるよね。でも、北原さんご自身もあるかもわかんないですね。怒ってる時に誰かに、なんで怒ってんのって言われて、怒ってないわよ、全然。言われて、あるいはですね、言われんでも分かってるわよ、みたいなのがですね。
はい、はい、はい。もうほっといてよ、みたいな。
なので、なんかね、怒ってるっていうのを、
はい、
なんか認めがたいんですよね。
うんうんうん。はい。
なんか、やはりなんかこう自分がそれ、怒ってるということに対してなんとなく嫌な気持ちが認めたくない。なんかそれ負けたような気がするとかあるかもわかんないんですけどもね、はい。まずね、それを認められないわけです。
うん、
でも、怒ってるっていうことを認められないとずっとそこに浸り続けることになるんで、まず、あ、俺怒ってるわ、と思える。た時点で一歩その輪から出るわけですよね、外に。でも客観視できるという。
はい。
なので、まず自分が怒ってるとしたら、あ、俺怒ってるわ、と認めることがとても大事なわけです。それに気づくことがとても大事なわけですね。で、今度気づいたらですね、何に対して怒ってるのかな、終わってない状況に対しての反応なので、何が終わってないのかな、ということを、その怒りの対象ですね、対象に気づく、対象を特定する、必要があるわけです、で、じゃあそれができました。じゃあですね、何に対して、あ、怒ってるってこと分かりました、で、何に対して怒ってるのかも分かりました、そうすると終わっていないからこそ腹立つので、どんな形でもいいからそれを終わらす必要があるわけです。
どんな形でもいいから、
例えばですね、終わらすためには大体行動が必要なんですよね。状況がずっと続いてるわけなので、例えばですね、誰かドンとぶつかられて、腹立ってるとしたら、あ、もう俺はあの人に対して腹立ってたんや。あいつがこう言えへん、謝れへんかった腹立ってたんやっていうことを気づいたら、もういいやってそこで自分なりに納得をするかもしれない。あるいはですね、もしかすると追っかけていって謝れって言うかもしれないですけど、それは新たな多分、問題を、でしょう。
見ます
よ
ね。
でも、その終わらせるための行動なわけですよね。
うんうん、
それに対して上手下手っていうのはあるかもわかんないですけど、はい、あるいはですね、 あ、そう、腹立ってる。なんかイライラしてるとしたら、そこから離れるということもありますよね。
うん、
離れることによって、その、現在進行形の状況が終わるわけです。
ああ、なるほど。はい。
腹立ってる人の近くにいて、嫌な感じ、嫌なこと言われ続ける、感じ続けるっていうことを、自ら動いて、その状況を終わらせる。わけですね。なので、どんなことでもいいので、終わらせる必要があるんです。
その場からどっか行くとかですよね。
そうです。もしかすると、そこから永久に離れるということかもしれないですし、何かの関係を終わらせるということかもしれないんですけれども、例えば、感情、怒りの感情を納得するためにですね、まあ、セラピーを受けるとかなんか、あるかもしれないです、はい。いろんな取り組みがありますよね。EFT ご存知の方だったら EFT するとか、いろんなこともあるわけなんですけど、はいはい、でも、その状況が変わらない限り、例えば誰か、身近な人に対して怒りを感じていて、
うんうんうん、
その怒りに対して、怒りの気持ちをどうにかして解消しました。
うん、
でもその人との関係が続いている限りはまたその怒りがやってくるわけです。
はい。
となると、
うん、
じゃあ、今度自分はその怒りに根本的に対処するためには、現在進行形の状況をどう終わらせるか、ということを考えなきゃいけないかもしれないですね。
なんかちょっと難しいですよね。例えば会社とかだったら辞めるわけにいかないですし、辞めてしまうと、こんなね、経済的な問題を不安を抱えるとか、まあ、そこまではあれかもしれないですけど。
ありますね。行動するということはきっと不安がつきまとうわけですね。でもですね、考えてみていただきたいんですが、
はい、
その時には対処しなきゃいけないものが不安の気持ちに変わってるんですよ。
ああ、そっか。
怒りじゃないです。
そうですね。
怒りじゃないですね。はい、なので、はい、できる、できないは、できないかもしれません。
うん、
でも、あ、俺怒ってるわ、うんうん。何に対して怒ってるんだっていうこともちゃんと、まず怒りに気づいて、その対象に気づいて、じゃあこうしていこうっていうのを考えた時点で、あなたもその怒りからですね、離れてるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、うん、うん。
なので、ある意味もうそれで、それを考えた時点で、うん、今すぐにはできないかもしれないですよね。
うんうんうん、
今すぐにできないとしたら、OK、じゃあ今は自分の意思で我慢しよう。
はい。
それも一つの終わらせ方ですよね。
はいはいはい。
なので、その時に何が起こってるかというと、
うん、
その怒りが何かを引き寄せようとする妨げになっているとするじゃないですか、仮に。
うんうんうん、はい。
怒りに対処するために、じゃあこれをしなきゃいけないねっていう別のことが見つかったとしたら、
うん、
大きな引き寄せたい目標の前に、まずこれをする必要があるっていう、ちっちゃな成功というかな、ちっちゃなステップが見えたんですよね。うん、
はいはいはいはい。なるほどね。
うん。なので、それは着実に一歩進んでるんですよ。怒りの状況、怒りに囚われてた状況から、着実に一歩進んでるんですよね。なので、それは進歩なんで、OK なんです。なので、ここで行動をですね、しなきゃいけない。必ずそれ、しなければ意味がないんだじゃなくて、怒りがある。何に対して怒ってる。で、それに対してこうしようと思う。ということを考えられた時点で、ある意味 OK なんですね。
はいはいはい。
もうその怒りに囚われていない。わけです。でもですね、これ、無理に納得させよう。無理に自分をですね、言いくるめようとしても、自分は騙されないので、
はい。
無理に言いくるめようとすると余計腹立つので、
はい。はい、
その、一時保留にするとしても、
はい。
自分の意思で、自分が納得して、
はい。
自分の意思で保留するということであれば、はい、それはそれで終わらせ方ですね、一つ。なわけです。
はい。
はい。ということでですね、この3つの感情、悲しみ、恐れ、不安、怒りということに対して、なんで取り組まなきゃいけないのか、で、取り組み方っていうことをですね、ちょっと考えてきてみました。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ちしております。
はい。そうですね。 ネガティブな感情というとですね、本当に余分三兄弟みたいにこう取り除かなきゃいけないっていう風な気がしてるんですけれども、
はい
は
い、
実はそれは単なるシグナルであって、うん、それすらもうまく使っていけば、はい、引き寄せのすごく大きな武器になる、
うんうん
うん、じゃないかなという風に思っておりまして、
はい、
あまり嫌わないでねっていう風に何かちょっとですね、こう痛み、自分のネガティブなものを通じて通り抜けて、うん、とってもいい場所に行けるっていう、うん、そういうですね使い方をしていくと無駄なものは何もないんじゃないかなと、
なるほど、
いうふうに思っております。はい。ぜひ自分の中のあらゆるものを使って意欲的に、
はい、
楽しんで取り組んでいただければと思っております。はい、というところで、次回はですね、はい、次回、そうですね。次回はですね、別なる取り組みということで、思考の方、考え方の方で、いこうと思うんですが、
うんうんうん、はい。
一つですね、でっかいものがありまして、
はい。
罪悪感というやつが、
はい。
あるんですね。
はい。
罪悪感っていうと、自分がそれを受けるに値しない。
うん、
罪悪感があると、どうなるかというと、うん、何かとってもいいものが来ても、自分はそれを受け入れるに値しないと思うんですね。ということで、引き寄せということについて言うと、とっても大きなブロックになってきますので、
うん、
思考という点で、
うんうん、
罪悪感、うん、自分には価値がないんだという考え方をもうちょっと次週はですね、うんうん、深めていきたいと思っております、はいはい、
楽しみにしております。
はい、お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。